それでは授業を始めます。先週ですね、10月の、28かな28日の分の、歩行の日を決めました。で11月の19日、金曜日で、場所はですね B2-41 だから、ここの一番上、南側だと思いますが、そこでやります。で、まあ、歩行の日が決まりましたので、まあ、今のところですけども、日にちも、まあ、歩行以降はですね、同じ日というか、前に出していたのと同じ日ということになりますね。で、授業に入っていきますけども、今日は何をやるかと言いますと、まあ、CYK 先週終わりましたが、ちょっとだけ、復習をして、で、まあ、何度も言ってますように構文解析、CYK だけじゃなくてですね、たくさんありますよとこういう話をちょっとだけ します、ね。で、まあ、名前の紹介だけじゃどういう方法があるか分かんないかと思いますので、まあ、チャート法という、方法をですね、説明します。で、 CYK 法っていうのは前にも言いましたように、まあ、簡単な方法であると、ね。まあ、アルゴリズム的にも、まあ、まあ、簡単であるということで、最初に説明しますよということでしたけども、まあ、チャート法っていうのはですね、CYK よりもちょっとだけ、複雑です。まあ、複雑なんですけども、まあ、一つだけですね、アルゴリズム説明しても、まあ、アルゴリズム感というんですかね、の違いで、どういう場合にはどういうものを使ったらいいのかというのが、分かりにくいかと思いますので、まあ、2種類ですね、CYK とチャート法というのを、まあ、対比して、説明しようと思います。で、その後ですね、動的計画法の、について、ちょっとだけお話をしようかなと思います。で、先週何をやったかと言いますと、練習問題をやってもらったんですね。で、CYK 法を使って、I eat pizza with Nana という、まあ、構文解析をしてみましょうということでした。で、こういうふうな、規則ですね。こういう規則を使って、まあ、構文解析しましょうということでした。で、CYK 法どうやったかと言いますと、まあ、何度もやってるので、皆さん、もう分かってるかと思いますけども、まあ、CYK 表のですね、左下から、解いてきますということです。ここに、まずはここに、この A 矢印 A 型、スモール A 型、これを適用して、この規則を埋めていきますということですね。これが最初。で、その次に、まあ、ここのですね、一つ右側に移って、解いていきますということです。で、ここはどうやったかというと、ここの解析っていうのはどうするかというと、I eat というね、最初の、二つの単語、これからなる部分構文にというのを考えましょうと で、その結果をここに書きましょうということです。まあ、イーツっていうのは、まあ、ここでですね、I っていうのが、まあ、N だと。イートっていうのが V だということで、A 矢印の BC 型の右辺を見てですね、NV って書いてあるものを探します。NV っていうのは、NV でね、NV っていうのは、一番最初の、一番最初の公分規則に、ありますので、その規則をここに書きますということです。ね、以下同じように書いていきます。ここで注意してほしいのは、公分規則ですね、2種類、マッチするものと、2種類以上マッチするものと、1つもマッチしないものがあります。ですから、1つ見つけたからって、そこで終わらないで、他の規則も、適用できるかどうかというのを確認してください。で、逆にここに何も書いてありませんけども、一つも規則が適用できない場合もあります。ですから、ここが枠に 何も書けないから、どうしようか悩むんではなくてね、しっかり確認する必要はありますけども、こういう、枠に何も入らないと、一つも規則が適用できない場合もありますよ、ということもあります。で、次。次が、また、右側に一つ移りまして、ここの部分を、ここの三つの部分ですね、これを埋めますということです。今度は注意してもらいたいのは、ここの部分をですね、埋めるためには、2種類の部分公分儀の組というのを考える必要があると。こういうことです。ここの部分は、部分2のですね、I、E と P だという部分の解析結果を入れるわけですけども、それは、I と E と P だという、二つの、分け方とね、I、E とというのと、P だという分け方、二つ、調べなくちゃいけないと。こういうことになります。で、両方とも調べて、公分規則、見つかったものをここに書き出します。こういうことです。で、次。次は、やっぱり右側に一つ移りまして、で、ここを埋めます。こういうことです。今度は、どこまでを見ればいいかと言いますと、ここを埋めるためには、I eat pizza with までですね。ですので、4つの単語からなりますので、3つの切り方があります。単語の組の切り方があります。ね、I とそれ以降、ですね。それが1つ。I と eat の組と、pizza with との切り方で、もう1つ。で、I とピザ、という、最初の3つと、最後の with が1つ、これの切り方で、3種類あります。で、3種類調べなくちゃいけませんよということです。で、3種類調べて、で、ここに書き出します。で、ここは何も3種類のですね、部分公分に、を調べるんですけども、ここには何も公分規則が見つからなかった、ということになります。逆にここには、3つね、公分規則が見つかりましたということで、3種類書いてあります。こういうことです。じゃあ次。次は最後。ここ、1つだけ残ったここのですね、右上を埋めます。こういうことです。右上は、5つの単語からなりますので、4種類の、公分義の組と、部分公分義の組というのを考える必要があります。で、それについて、ここのですね、公分規則を調べると。で、マッチしたものをここに書き出すという作業をします。で、 CYK4 の、CYK 表が、埋まりましたということです。埋まったら、もうすでにですね、ここの時点で、構文義というのはできているわけですけども、まあ見やすくするために、まあこういう、ことをしますですね。一つ戻りますが、ここでですね、最終的に適用できた規則が、2つありますということです。で、しかも、その2つとも、規則の左辺は S ですよね。で、構文解析で文を解析しようとしてますので、まあ、ここの部分、ここの、規則がですね、左側が S であること、それが、まあ、条件になります。ここが S じゃないとですね、文にはなってないということですので、文にはなっていないということですので、まあ、ここのが、S になっているところですね、S になっている規則、まあ、それだけを考えるということになります。で、じゃあ、上の方の規則で、作ることができる構文義はどうかと言いますと、これ、S 矢印の NP って書いてありますので、多分、こう来て、あ、違う。S 矢印の NP って書いてありますので、ここと、ちょっと待ってよ。あ、違う。ここの最初の部分とですね。最初の部分と、で、次の、あ、次じゃなくて、最初の部分と残りの部分からなる。そういうものを選びましたということですね。で、V 矢印の、まあ、N はもうここで決まっちゃってるので、もうそれ以上は調べなくていいんですけども、V 矢印の VN っていうのはどうかと言いますと、ここ、ね。まあ、ここと、ここからなりますよということですね。ここはどうかというと、ここと、ここからなりますよ。で、ここは、最後の二つの単語からなりますよ。というふうに、まあ、順を追って見ていきますと、まあ、わかります。ということです。で、もう一つどうか。もう一つはこういうふうな、構文になります。S 矢印の SPP ですので、S と、PP のところを探します。そうしますと、こことここです。ということです。で、じゃあ最初に、こちらの前の方を見ていきましょうか。S 矢印の NP っていうのは、ここ、ここと、1文字目の、I と、それと、その後のですね、E とピザですね、V 矢印の VP というところからなります。で、ここの部分は、イートとピザからなります。ということです。で、後ろの部分に移って、で、この PP は、何からなってるかと言いますと、PP 矢印の PN ですので、ここの Viz の P と、7の N と、これからなってますよ、ということがわかります。ということですね。まあ、こういうふうに、構文解析ができました。で、まあ、構文義のように書き、まあ、木のように書きますと、ツリー構造のように書きますと、まあ、こんなになります。ということです。で、まあ、2種類、構文義が出たということは、2種類の意味があるということです。で、左側は、ですね、まあ、7と一緒にた、まあ、まあ、言うと、だね、 まあ、この場合のですね、構文義っていうのは、7っていうのは、まあ、飲み物かなんかですね、食べ物でも何でもいいんですが、まあ、ピザと一緒に食べるものと、飲むものということで、まあ、こういうふうに、というような、意味があります。7はね。で、それに対して、右側はですね、誰とピザを食べるか、まあ、そういうことになります。ですから、7っていうのは、まあ、友達であったり、まあ、まあ、友達、友達のような関係になりますということです。で、まあ、先週もやりましたので、まあ、簡単に説明するだけにとどめますけども、まあ、仕分けアルゴリズム、まあ、どういうふうに解いていくかと言いますと、例えば、A をですね、A の枠を埋めるときにはどうしたかと言いますと、まあ、ここのですね、B と C ですね、ここの、B と C の枠を使って、まあ、ここの、A の枠を埋めますよということです。で、これは A 矢印の BC という規則を使ってますよということですね。で、まあ、今日の最後のところで言うかもしれ、言うかと思いますけども、まあ、部分問題を、の解を、これが部分問題の解というふうに考えてください。ここね。B と C っていうのはすでに、解が分かってますということです。それを使って、A の解を、調べることができますよ。で、ここの B と C ですね、CYK 表で、CYK 表で、まあ、一つ一つ書き込んでいますので、もう書き込んだところは、調べなくていいということになりますので、まあ、同じ問題を二度解かなくても済むようにしていますということです。だから、B の解、C の解を使って、より大きな A の解を解くことができます。ということです。まあ、これだと、ちょっとわかりにくいかもしれませんが、まあいいや。まあ、CYK アルゴリズムの、アルゴリズム的に、アルゴリズムって言うけど、プログラム的に書きますとこんなになりますということです。で、さっき、前のページで説明したのは、ここの部分に当たりますよ、ということですね。t の1、2の計算をするときには、i とかですね、n とか j っていうのを決めなくてはいけないんですけども、それぞれ1になります、ということです。ね。で、そうしますと、まあ、こういうふうに、どこを調べればいいかと、どこの枠を調べればいいのかと、t の1、2を、埋めるためには、どこの枠を調べればいいのか、どこの枠を使うのか、ということを、が、この、アルゴリズムでわかります、ということです。ん？あ、そっか。まあまあ。もう一つ、t の24。ここの部分ですね。ここの部分を、ここの部分を調べるためには どうするかと言いますと、今度は、J がですね、2種類出てきますということです。I とか N というのはもう決まるんですけども、J っていうのは1の場合と2の場合がありますので、あ、ここでね、J イコール1から N までということで、1から N まで1から2までということで、J が1と J が2の時を、まあ、使いますということで、まあ、青と赤でですね、枠の色を変えてますけども、まあ、2つ調べますということですね。この場合も、やっぱり、T の24というのをですね、調べるためには、すでに、解いている、解き終わっている、赤の枠、 青の枠、これを使うことで、メココの、より大きなですね、問題を解くことができる。で、青とかですね、赤に書いてあるのはここまでの解析した解です。で、その解を使って、より大きな問題を解き解いている。で、ということですね。で、CYK アルゴリズムは、まあ、大体、説明が、終わりました。復習も終わりました。ですね。で、最初に、授業の最初に言いました通り、構文解析のプログラムじゃなくて、アルゴリズムにはたくさん、いろんな種類があります。こういうことです。で、CYK の説明をしたときにですね、CYK アルゴリズムっていうのは、ボトムアップアルゴリズムですよ、という話をしました。で、ボトムアップアルゴリズムがあるってことは、トップダウンのですね、アルゴリズムもあるかもしれない。ね。で、構文解析の場合にはあります。ですね。で、ボトムアップアルゴリズムとトップダウンアルゴリズムに、まあ、大きく分けては、分けることができます。ということなんですけども、まあ、CYK アル、あ、じゃなくて、ボトムアップアルゴリズムのですね、まあ、代表的なアルゴリズムっていうのは、ここに書いてありますように、まあ、CYK は、まあ、授業で説明しました。あと、LR 法というのもありますね。それに対してですね、トップダウンアルゴリズムというのもあります。トップダウンアルゴリズムっていうのは、どんなのがあるかと言いますと、トップダウンチャート法というのがあります。もうチャート法っていうのはですね、トップダウンで解く方法と、ボトムアップで解く方法が、まあ、あります。で、今日説明するのは、トップダウン。ボトムアップは、CYK でやりましたので、トップダウン、的に、まあ、解きます、チャート法と、それを説明します。あとは、アーリー法とかですね、LL 法とか、まあそういうふうな方法があります。これ以外にももっとたくさんあるわけですけども、まあ代表的な方法を紹介しました。で、ボトムアップアルゴリズムっていうのは、まあ CYK でも説明してきましたように、単語列から、だから下の方からね、より細かいところから、まあ出発、解を、まあ、解いてきます。こういうことです。で、最終的にですね、S を同質することができれば、まあ、解析終了ということになります。それで、トップダウンアルゴリズムの場合には、まあ、S の方からですね、ルートノードの方から、まあ、出発します。で、最終的に、まあ、ですね、目的の単語列を同質することができれば、まあ、解析終了ということになります。で、今日説明するのは、まあ、チャート法ということになります。で、さっきも言いましたように、チャート法は両方あります。トップダウン、ボトムアップ両方ありますよ。で、今日は、トップダウン、チャート法を説明しますということです。で、ですね、チャート法は、CYK に比べて少し複雑です。で、いろんな用語が出てきます。で、まあ、ですね、いろんな用語が出てきますので、説明する中で、また、個々に説明するかもしれませんけども、前もって、まあ、用語を、説明していきます。接点とかですね、こうというのを使います。こういうことです。接点とかこうっていうのは、オートマトンと言語とかでですね、出てきてると思いますけども、まあ、そういう、モデルを使うということを頭に入れておいてください。 で、接点というのは、まあ、実際のですね、図をお見せした方が、わかりやすいかなと思いますが、単語と単語の間に存在する、間にが赤くなってますけども、存在する仮想的な点というのを接点で表しますということです。間違いやすいんですけども、接点が単語に対応しているわけではありません。単語と単語の間の、まあ、区切りといいますか、境界部分、境界というかな、まあ、間にですね、まあ、仮想的な、マークというか、濃度をつけてます。こういうことです。で、アークは、接点間を結びます。ですね、文の部分的な構造を表します。で、図では書いてないんですけども、まあ、こう、簡易的にといいますかね、書きますとこんなになります、ということです。これ何を表しているかと言いますと、接点、I から J までの接点、I から J、I から J、までの接点を結ぶ、結ぶっていうかな、それを考えますということです。I と J っていうのは、個のですね、始点と終点を表しますということですね。で、ドット、これ、小さいマークですので、見逃しがちですが、非常に重要な役割をしています。これね。これは、解析がどこまで終わっているかというのを表しています。で、接点 I から J まで、解析すると α ですよ、ということです。だから、I から J まで、ここね、I から J まで、まあ、解析し終わると、解析すると α ですよ、ということを表している。α ですよ、ということを表しています。で、まだ解析が終わってないんだけども、β まで解析が終わると、だからここ全部終わりますと、ここの C に相当しますよということですね。だから矢印だからこれはまあ文法といいますかね、書き換え規則で言いますと C 矢印のアルファベータというふうな書き方になるかなと思います。チャート法、なんでトップダウンかと言いますと、ここに C ってありますよね。で、最初にですね、ここの C、これが、より大きなですね、木を表す、このアルファとかベータよりも、より大きな木を表すわけですけども、まあ、ここをですね、最初、文を表します S、S からスタートさせます。ということで、まあ、トップダウン法ということになります。で、ようやく、図が出てきましたが、まあ、こういうふうな、図を使います。ということです。で、ここの、ページでですね、何を、説明したいかと言いますと、ここにはですね、2種類あります。ということです。で、こうですので、まあ、こういう、矢印っていうんですかね、がありますけども、点線の矢印と、実線の矢印がありますよね。点線と、実線、意味が違います。で、点線の方が、活性弧、これ逆に書けばよかったかな。活性弧がこっちです。で、不活性弧がこっちです。右ですね。不活性弧が、右側。で、活性弧というのは、まあ、まだ確定してないもんですから、まあ、点線で表すことにします。それに対して、不活性弧っていうのは、解析が終わりましたということですので、 もうこれ変わることがないなということですので、まあ実践で確定ということで実践で表しています。で、ここのですね、文字列で表す場合にはどうするかと言いますと、さっきの、ドットがありましたよね。このドットを使って表します。こういうことです。で、不活性弧っていうのは、ここのですね、一番右側にドットがあります。こういうことです。だから、ドットの後ろ、右側が、まだ、解析が終わってない部分ですよ、という意味ですので、一番右にドットがあるということは、解析がすでに終わってますよ、という意味。解析がすでに終わっているということはもう確定しました、ということですので、まあ、不活性弧、つまり、実践になります、ということです。それに対して、不活性弧っていうのは、文字列で書きますとこんなになります、ということです。文字列で書いて、デッドって書いてありますけど、デターミナントですけども、これ、デターミナントと、ナウンですね。名詞の、間にと言いますか、ドットがついてますよね。これは、デターミナントまでは解析終わってますが、N の方まではまだ解析が終わってません。ということで、活性弧という、活性弧ということになります。さっき、弧と、まあ、節ですね。ノード。の話をしましたけども、これが、ノードですね。接点ということになります。この丸はね。で、単語、あるいは、記号は、このノードについているわけではなくて、このノードは、単語、あるいは、記号のですね、間に、書かれています。ね。ということになります。ポインターがなんか見にくくなっちゃったけども、まあいいか。接点が、接点は、まあ、これね、デッドとか、ザッと、と、の間に、あります、ということですね。で、ここの、なんか使いいんだか使いにくいんだか、どっちで指すつもりだった、こっちかな、まあ、ここの文字列で表した方法ですね、0から1、0と1って書いてありますけども、これはアークがですね、0から1までという、になりますので、まあ、ここの矢印に対応するということになりますね。で、NP っていうのは、まだ、ここの矢印自身は、まあ、NP の範囲ではありませんけども、デターミナントと次に来るだろう N ですね。これを追加すれば、NP になりますよ。NP っていうのは、名詞句ということですけども、まあ、名詞句になりますよということです。 まあ、これも同じ、2番目の濃度と3番目の濃度にの間に、アークがありますということですね。で、VP っていうのは今度は不活性鋼ですのでもうすでに処理が終わっている、V からなりますよということですね。で、もう一つですね、もう一つが、チャートっていう、言葉と、アジェンダという、言葉も、まあ、使います。チャートっていうのは、さっきの、下に書いてありますですね、ノードとか、こう、その部分を、まあ、チャートというふうに言います。で、アジェンダっていうのがあります。アジェンダっていうのはですね、今から処理すべき、まあ、リストですね。それを、アジェンダとして、書き出しておきます。で、アジェンダが、すぐ、なくなったところで、まあ、解析が終わりということになります。で、ですね、次からかな。うん。まあ、これ、もう一つあったんだっけな。あ、そうね。まあ、例を使ってですね、こういう場合には、こういうふうな、処理をしていきますよというのは後で説明しますけども、まあ、その前に、部分的に、まあ、ちょっとわかりにくい、あるいは、チャート法でですね、代表的な、処理、それについて、説明をします。で、チャート法をですね、まあ、最初の部分でありますけども、辞書規則の適用ということをします。ですね。これ何をするかと言いますと、まあ、ここに書いてありますように、入力文の各単語について、活性庫をアジェンダに追加します。ね、これ何をしたかと言いますと、まあ、ザーとかですね、ドッグとか、バークとか、バークトという、ここの部分の、アーク、これを赤の矢印で書いてあるところありますよね、これをアジェンダというところ格納する、場所を作っておいてでここに追加しますというのが、この部分ですね、次に、まあ、下にですね活性庫 00S 矢印のドットのアルファというのもアジェンダの先頭に追加しますよというふうに書いてあります。これですね。これを、アジェンダに追加しますよということですが、まあ、ここ、トップダウンだよということの、まあ、印でもあります。まあ、S から始まりますということです。ノード、トップの、ルートノードから始まります。ということで、まあ、ここのですね、S 矢印のというところから始めますということですね。で、これを、アジェンダに追加しますということです。まあ、こういう処理を行います。ですね。で、また少し、複雑なことを行っていきますが、今のですね、一つ前の、まあ、スライド を行った後、これをですね、繰り返します。こういう処理を繰り返します。ということです。この3種類の処理を繰り返します。ということです。その3種類何をやるかと言いますと、まあ、この選択、アークを、まあ、選択します。まあ、詳しく後で説明しますが、で、この結合をしますということですね。選択して結合して、で、次に新しいこの提案をします。というふうな処理を、アジェンダに、リストがなくなるまで、繰り返します。ということをやります。 で、まあ、三つの処理ですね。結合とか、統合とか、新しいこの提案とかですね、書いてあったかと思いますけども、それを、まあ、一つ一つ、まあ、説明をします。この結合っていうのはどういうことをやるかと言いますと、まあ、アークがですね、まあ、こういう場合ですね。こういう場合。まあ、この結合を申します。こういうことです。この結合、この表じゃなくて、この図を見てもらえばいいんですが、ここね、これ不活性鋼ですけども、この不活性鋼に、ここの部分ですね、この部分の鋼を結合しますということです。結合しますと、これとこれを結合しますので、範囲は、今まで i から j だったんですが、ここからここまでだったんですけども、少し伸びて、i から k になりますということです。ね、で、まあ、x は変わりません。x は変わりません。で、まあ、処理が、で、x が変わらないんだけども、処理が進みますということです。で、この場合には、今まで α まで処理が終わってたんですけども、で、y、β っていうのはまだ処理が終わってなかったんですけども、結合することによって、y の処理が終わりましたよと。ここの結合したところが y だったので、y の処理が終わりましたよということで、ドットの前に y を書きます。で、β はまだ処理が終わってないので、ドットの前に、あ、ドットの後ろに残したまま、ということになります。で、結局、図で書くとこんなになりますということですね。で、文字列で書くとこんなになりますということです。で、最終的にですね、最終的に、不活性鋼、まあ、この不活性鋼というのはドットが一番右にあるということですけども、S 矢印のなんとか、最後にドットというのが、できれば、生成できれば、チャート法でですね、解析が成功したことになります。じゃあ、一つですね、文を使って、チャート法で、公文解析をしてみましょう。非常に短い文。The dog barked という、まあ、3単語しかありませんけども、まあ、そういう、まあ、文を、公文解析しますということです。で、文法はこうだとします。ですね、まあ、文法も、文も非常に簡単なんですけども、まあ、A 矢印のスモール a の形なのは、まあ、ここですね。ここの部分。で、それ以外の A 矢印の、まあ、BC とかですね。まあ、そういうものはここにあります。こういう、それ以外の、ね、あります。こういうことです。で、じゃあ、最初から。処理をしていきましょうということなんですが、ですね、CYK アルゴリズムの場合にはですね、ここがですね、確か10ちょっと超えたくらいだったかと思いますが、それに比べると、まあ、27枚のスライドからなってます。まあ、そのくらい、少し、面倒というかな、まあ、説明も、まあ、処理も、まあ、少し、まあ、面倒というか、まあ、説明しづらいということにはなります。で、最初に何やるかと言いますと、まあ、さっきも言いましたように、辞書規則の適用を行いますということです。The dog barked って書いてありますね。ここの、 まあ、ここですね。これを、ここのアジェンダに追加しますということです。それぞれ、まあ、デートってのが、まあ、ザ、ドットと。N っていうのが、ドッグドットと。V っていうのが、バークとドットというふうになっています、ね。で、場所もわかってますので、この場合には、0というノードと 1というノードを結ぶアークということで、0,1,0,1 ということになっています。で、ドックのところはですね、どうなっているかと言いますと、1,2 というふうになっています。だから、こことここだね。ドックの間を結んでいればいいと。で、バークとっていうのは2と3ですね。ということになります。これが、まあ、最初の一歩ということになります。で、次に、あ、ですから、ここに、ですね、この、一部、書き方違うところもありますが、今何を、アルゴリズムの中のですね、どこをやってますよというのがここに書いてある、ここにあります。で、真ん中がチャート。で、下は、この、処理に対して、実際にはどういうことをしましたよということを書いています。で、一番右上はですね、文法が書いてあります。で、その下にはアジェンダが書いてあります。まあ、そういうふうな、書き方をしています。じゃあ次に行きます。次は何をするかと言いますと、まあ、さっきですね、これが、トップダウン法と言われるゆえんだよという話をしましたが、最初にですね、活性庫 00S 矢印のドットのアルファというのをアジェンダの先頭に追加しますということです。ここをこれに追加しますということですね。ここも S から調べ始めますよという宣言です。で、この S っていうのはですね、この文法と、書き換え規則は S 矢印の NPVP ですので、まあ、これが、この中にですね、この、the dog barks という中に、まあ、含まれているかどうかを今から調べますということです。で、この選択。アジェンダから項を1個選び、チャートに追加、一番上から選んできますので、ここをね、この S 矢印のところから処理がスタートです、ということです。書き方としては、まだ全然処理が始まってませんので、00、ね、まあ、0から0へのアークということです。で、S 矢印のドット、何も処理が終わってませんので、今から、始めますよということで、処理が終わって、ドットを一番、右側に、あ、右で、左側に書いてます。で、処理が終わってない NPVP というのは、NPVP っていうのは、まあ、ここのね、NPVP っていうのは、ドットの、右側に書いてあります、ということです。いいですかね。あるか。で、次、今度は、さっき、この3つのですね、処理を何回も繰り返しますというところに移ります。で、この結合ですね。まず、この結合をしますということです。で、ここでですね、アークが活性庫の時ですね。これ活性庫ですね。 アークの右にある不活性庫、これを探して結合します。不活性庫がですね、これに対応する不活性庫がないもんですから、だから該当しませんので、何もしませんということです。何もしないこともありますね。で、次、新しい庫の提案というところに移ります。これはアークが活性庫の時に、Y を左辺とする規則、これがあれば新しい活性庫を作ってアジェンダに追加しますということをしましたですね。そうしますとここが追加されますということですね。ここの部分が、追加されますということです。ですね、文法今までは下にもう少しあったかと思いますけども、辞書規則はもうすでに使ってしまったので、もうここには書きます。この後は書きません。書いてないはずです。もう使わないので、見なくてもいいかなと思いまして、書きません。で、ここの部分のですね、規則を使って、ここのアジェンダにこれを追加します。こういうことです。で、新しいこの提案が終わりました。で、次。この選択というのをやりますね。この選択、アジェンダから項を1個選び、チャートに追加しますということです。アジェンダから、まあ、先頭ですね、さっき追加した、ここの部分を選びまして、チャートに追加しますということです。こういう作業をしますということです。このアジェンダから、この部分を、チャートのですね、この部分を追加しますということをしますですね。これが、この選択で、次は、さっきのですね、この選択、この結合、この提案かな、この3つをぐるぐる回します、これからはね。で、この結合に行きます。アークが活性庫の時、ということですので、実際にはこの場合何をするかと言いますと、これとですね、ここの部分とここの部分を結合して、これと、まあ、ここの部分を、この部分を結合して、それで、NP 矢印の、デッド N ですね。これと、これを、これと、これを、結合して、NP 矢印のデッドドット N というのを、ここの、不活性庫を得ますということです。これが新しく、できた項ということになります。で、得られた項を、アジェンダに書き込みますということです。何をしたかというと、最初にアジェンダからこれを持ってきました。で、結合してできた項をですね、新しい項をアジェンダに結合、アジェンダに追加します。矢印の頭がですね、ちょっと小さいので見にくいかもしれませんけども、この線はこちらの矢印、こちらに、右側に向いてます。左側に向いてます。で、それに対して、ここの矢印はですね、アジェンダの方に向かって、います。じゃあ次はどうか。今度は新しいこの提案をします。ということです。で、 まあ、こういう、条件がつきますが、規則は愛でですね、ガンマっていうのがないんですね。こういうのがないもんですから、なければ何もできませんので何もしません。この提案はしないで、次に進みます。こういうことになります。で、次、この選択。アジェンダから、項を1個選び、アジェンダのですね、最初の、規則ですね、これを選んで、チャートに追加します。ここの部分ですね。それで、追加します。こういうのはここの、処理ですね。で、次。この結合、活性庫、これが、今ですね、ここの部分を見てるんですね。この部分を見てるんですが、ここの部分と、それと、これだね。ここの部分を結合します。結合しますと、ここの部分、NP 矢印のデッド N ドットというのを得ますということです。この NP っていうのは名詞句ですね。デターミナントとナウンをの、組で、名詞句を作りますという意味です。で、この句を、作って、で、これをアジェンダに追加します。追加します。ということです。その次、新しい個の提案。何回も言いますが、提案して、結合して、選択して、で、結合して提案しますということですね。で、この場合、まあ、規則は愛ですね。規則は愛で、やっぱりガンマがないんですね。ガンマがないので何もしません。ここの部分では何もしません。で、次に行きます。で、この選択ですけども、アジェンダからですね。項を1個選びます。一番上から。つまりアジェンダって、スタックになってるってことです。下の方から取らないで、一番上から取っていくということです。アジェンダですね。一番上から取って、で、こうやります。ですね、この項を、項を選択しました。ですね。で、次。この結合。ここがですね、ここ、これと、S 矢印の、これか。これだね。これとこれを結合して、ここの、点線を、点線の不活性庫を、活性庫だ。活性庫を得ますと、ね。で、活性庫を得まして、この活性庫を、ここの部分を、アジェンダに追加します。プッシュしますと。こういうことです。まあ、プッシュとかポップって書いてありますので、このアジェンダは、スタックとして使ってますよ、ということになります。次、新しい個の提案ということですけども、アークが、活性庫、 の時に、まあ、こういう、まあ、こういう処理をするんですが、ここではですね、アークは不活性鋼でありましたので、見ているアークは不活性鋼でしたので、何もしないということになります。ここの条件に合いませんので、ここでは何もしないということになります。で次、今度この選択をします。この選択っていうのはアジェンダからこうスタックのですねトップからまあ、こう選んできますということですね。でこれを、このチャートに書き出しますということです。で次が、この結合。アークが活性鋼の時、これ活性鋼なんですけども、ここの条件に満たすものがありませんので、まあ、何もしないと。ここの結合では何もしませんとこういうことです。その次がですね、この提案ですね。この提案は、アークが活性鋼の時、今活性鋼見てますのでね、y を左辺とする規則、これですね、これがあれば、新しい活性鋼これを作ってアジェンダに追加しますということです。で新しい活性鋼は、まあ、これ、まあ、最後の部分ですね、ここのバークの部分、ですけども、まあ、これを、まあ、アジェンダにプッシュします、ということです。そうしますと、まあ、ここの VP 矢印の V っていうところから、アジェンダ、2,2,VP.V というのが、まあ、追加されます、ということです。ちょっと長いですが、次に行きます。この次にこの選択ですね。アジェンダから項を1個選び、チャートに追加します。何度も言いますように、アジェンダのですね、トップからこれをここのですね、項をここチャートに書き出しますという作業をします。次がですね、この結合ということをしますね。で、アークが活性鋼の時、追加したのは活性鋼だったので、まあ、追加しますということですけども、何と追加するかと、何と結合するかと言いますと、アークのですね、右にある不活性鋼、これを探して結合しますと。で、ここの部分が不活性鋼になってますので、これとですね、ここの部分ですね、これを結合します。これを結合、つまりこのチャートで言いますと、ここの部分とここの矢印、点線の矢印の矢印と点線のアークの部分とこの実線のアークの部分ですね、これをあ、違う、こっちだ、こっちだ、こっちだね。ここを、追加します。で、できたものが、VP 矢印の V ドットですので、ここの矢印になります。まあ、ここの矢印とここの矢印、まあ、矢印としては同じなんですが、 上の方はですね、最初の時速規則を、表しているつもりで書きましたので、まあ、ここと、ここの、点線が、の矢印と、ここを、結合して、ここの下の方の矢印からアークを作りましたということです。で、これをアジェンダに追加しましたということです。はい、次。で、次がですね、新しい項の提案ということになります。で、活性項、今活性、今見てるのはですね、ここの活性項なんですけども、まあ、Y に当たる規則がありません、Y というかガンマに当たる規則がありませんので、何もできませんので何もしませんということです。で、次に移ります。この選択。この選択っていうのは、アジェンダからですね、まあ、こう、持ってきます。チャートに持ってきます。ということですね。で、今、アジェンダに一つしかありませんので、この一つをこっちに持ってきます。ということです。で、これは、活性項ということに、不活性項ということになりますね。で、この結合、アークが不活性項のとき、今、不活性項を見てますので、まあ、不活性項、まあ、この条件に合うわけですね。で、まあ、これを探して、まあ、結合します。結合したものを、アジェンダに追加します。ということをしますですね。で、具体的には何をするかと言いますと、不活性項はこれですと。で、これと、ですね、これか、ここの、活性項ですね。活性項を、追加します。結合します。で、結合したものを、結合したものをここですね、アジェンダに追加します。ということになります。だんだん、最後に近づいてきましたが、S 矢印の NPVP. というのを得ますということですね。で、次に新しいこの提案ですね。これを調べます。で、アークが活性項のときって書いてありますけども、今見てるのはですね、不活性項ですので、何もしませんですね。今、赤い、アークで書いてあるもの、赤いアークを見てますので、このアークは、V ドットって書いてありますので、ドットが一番右にありますので、不活性項なんですね。ですので、活性項じゃないので何もしませんということです。で、次。この選択。今度はですね、アジェンダから項を1個選んで、チャートに追加しますという処理をします。アジェンダにはやっぱり1個しかありませんので、これから、まあ、チャート、これを、まあ、チャートに追加します。ということです。で、次が、この結合です。この結合、アークが、不活性項のとき、今不活性項を見てますけども、この部分がないんですね。アークの左にある活性項っていうのがありませんので、これを満たす活性項っていうのがありませんので、 まあ、結合できないということで何もしませんということです。で、次が、この提案。この提案はですね、今見ているアークが、活性光の時っていうんですけども、今見ているのは不活性光ですので、何もしません。ですから次に移ります。で、最後、この選択。アジェンダから項を1個選び、チャートに、追加しますと言うんですけども、アジェンダにはですね、すでに何もありません。ありませんので、まあ、これで明確処理が終了ということになります。で、今見ている、不活性光がですね、0カンマ N カンマ S 矢印のアルファドットという形ならば、こういうアークができていれば、明確、高分解析しようとしたザードグバークス、バークスという、文という単語列はですね、文として解析できましたよということを表します。というのが、チャート法、トップダウンチャート法ということになります。スライドがですね、結構多かったりとかしてますが、まあ、一つ一つですね、処理を、一つ一つの処理に対して、一つのスライドを割り当てて説明しましたので、まあ、数は多くなりましたが、まあ、やることはですね、最初に辞書規則を適用して、その辞書規則をですね、適用してアジェンダに書き出して、で、その後、三つですかね、この選択、この結合、この提案というのをずっと繰り返すということをすれば、まあ、チャート法を使って、トップダウンチャート法を使って構文解析ができますよということになります。で、できたんですが、構文にさあ作りましょうと言ったときにどうすればいいかとですね。今作ったチャートをですね、ここの部分をですね、見直せば、どういう構文に動きが作れるかというのがわかるんですけども、まあ、今、説明したものは、まあ、こういうふうになります。こういうことです。こういうふうな、構文2を作ることができます。こういうことです。で、今、チャート法をざっと説明しましたが、チャート法の特徴を、おさらいします。まず最初に、この間説明しました CYK 法というのはですね、チョムスキーの標準形しか直接は扱えなかったんですね。ですけどもチャート法の場合には、任意の文脈自由文法が扱いますよ。例えばこんなのも扱いますよということです。 A 矢印の BCD というのも、A 矢印のスモール BC というのも、まあ、使いますということです。出てきたかな、ちょっと待って。例えば、ここの VP 矢印の P、VP 矢印の V というのはですね、扱えなかったわけなんですけども、これでは使いますということです。CYK では扱いませんでしたけども、チャート法では扱いました。ということです。で、4種類の方法が、まあ、方式があります。まあ、これは、今の説明には含まれていないわけですけども、まあ、いろんな解き方があります。トップダウン法と ボトムアップ法で解く方法もあります。こういうことですね。で、まあ、探索の仕方としてですね、縦型探索と横型探索という選択肢もあります。こういうことです。で、文法のですね、予測能力、これを使うことができますよ、ということです。無駄な項を生成しないので、効率が良いというふうに書いてありますが、何に比べて効率が良いかと言いますと、まあ、CYK に比べて少しね、効率が良いということになります。CYK の場合にはですね、皆さん、練習問題を解きながらですね、この部分は別に、どうせ、使われないから、解析しなくてもいいんじゃないかなと思いながらやってたかもしれませんけども、CYK の場合には、律儀にですね、そういう、解析もやらなくちゃ、部分にも作らなくちゃいけない、いいわけですけども、チャート法の場合には、すべて、無駄な項を作らないでいいかというと、そうでありませんけども、まあ、無駄な項のですね、いくつかは、作らないで済む。トップダウンで、見ていきますので、まあ、全体を見てですね、全体を見て、それで、こういう、部分には必要ないなというのがありましたら、作らないと、評価しないということになります。で、まあ、広く使われているというの、まあ、CYK に比べると、まあ、広く使われているかなと思います。CYK は解析楽なんです。解析っていうか、プログラム作るのは楽なんですけども、まあ、効率があまり良くない。まあ、この辺ですね。この辺の影響で、あまり良くないということで、実際に、アルゴリズムとしては、まあ、非常に、説明しやすいんですけども、まあ、処理としては、時間がちょっとかかりますので、あまり使われないということになります。で、チャート法はですね、縦型探索と横型探索というのが、まあ、選べますということです。まあ、縦型探索、まあ、この2種類ね、選べます。こういうことです。で、チャート法ではですね、縦型探索、横型探索を選びますが、今、アジェンダでですね、スタック使いました。スタック使いましたので、今説明したのは、縦型探索ということになります。で、Q を使った場合には、横型探索ということになります。で、文法の予測能力がありますよという話をしました。どういうことかと言いますと、例えば、文法によって、だとかですね、あのような、デターミナントの後には、V が現れないことが、まあ、わかります。皆さんは多分、わかるかと思いますが、まあ、そういうですね、知識と言いますかね、トップダウンから始めますので、まあ、そういう予測ができます、ということです。ですから、律儀に CYK の方の、ような方法を、ボトムアップでやろうとしますと、こういうアークができてしまうんですけども、まあ、これを作らないで、ここのアークを作らないで、まあ、処理を進めることができます。ですから、このアークを作らない分だけ、処理が早くなりますよ、ということです。まあ、ドッグっていうのは、普通は名詞かと思いますけども、名詞として使うかもと思いますけども、まあ、英語の辞書を使うとですね、見るとですね、動詞にもあります。日本語の場合にはそれほど、 あの名詞と動詞あの両方ある単語っていうのはそれほどあの英語に比べると多くないかもしれませんけども、英語ってあの、よく使われるような単語はですね、大体、名詞も動詞もあるんですね。で、これが最後のページですが、あの、ですね、CYK 法、今、あの、アルゴリズムとしては、最初に CYK 法で、今日、あの、チャート法を説明しました。で、この後ですね、いくつか、アルゴリズムの説明をするんですけども、それは、ここに書いてあります、動的計画法、という、方法の、一種です。で、チャート法は違うんですけども、まあ、CYK 法、まあ、構文解析としては、まあ、CYK 法があります。こういうことです。で、ダイクストラ法、あの皆さん、あの、アルゴリズムとデータ構造で、すでに勉強しているかと思います。あと、なんだっけ、宮本先生の授業でもやってるんだよね。で、DP マッチングという方法もあります。DP マッチングっていうのは、まあ、パターンマッチングをしたり、まあ、マッチングって書いてありますので、まあ、どういうことをやるかっていうのがわかるかと思いますけども、まあ、まあ、DNA のですね、解析なんかにも、まあ、利用できる方法として、DP マッチングというのがありましたですね。あと、ナップサックの問題も、アルゴリズムとデータ構造でやってるのかな？やってない？ナップサック問題っていうのやってない？やってない？聞いたことはない？あ、そう。時間があれば、これについても、まあ、説明したいなと思いますが、まあ、こういう、方法もあります。DP って書いてありますが、DP マッチング、の DP っていうのは、この動的計画をダイナミックプログラミングというの、頭文字を取ったものです。あとですね、あの、ビタビアルゴリズムというのもあります。これは、あの、音声認識に限らず、いろんな、あの、マッチング問題といいますかね。あの、パターンマッチングの問題に使われている方法です。で、卒論でですね、4年生になって、研究室配属になると思いますけども、まあ、関口県とかですね、に行きますと、漏れなく、ほぼ漏れなく、これのお世話になります。あの、ビタビアルゴリズムを知らないと、多分、あの、まあ、関口西崎県では、あの、大変かなと思います。大変かなと思いますというか、あの、まあ、研究室に入った後にですね、こういうことも、勉強することになるかと思います。まあ、もちろん、あの、関口先生のですね、ヒューマンマシンインターフェースかな。ヒューマンマシンインターフェースという授業で、この勉強もすると思いますので、もし、あの、関口に、西崎県に、行こうと思っている人は、あの、関口先生のですね、ヒューマンマシンインターフェース、3年の後期だったと思いますけども、受けといた方がいいかなと思います。あ、そうそう。アルゴリズムの、例をですね、説明して、ここの上の方を説明しませんでしたが、動的計画を、あの、どういうものかと言いますと、部分問題の解をですね、より大きな問題を解くために使います。あの、CYK 法で、あの、左下から順々に、調べてきましたね。で、右に上に行くに従って、左、すでに、書き込んである、 あの左下のですね、解を使って、まあ、解いてきましたよね。まあ、そういうことです。部分問題を使って、部分問題の解を使って、まあ、大きな問題を解いてきますということです。で、解くだけじゃなくって、二度同じことやらないように、解いたものをですね、解いた解を書き込んでおくという作業も必要になります。で、結果的にですね、最適解にと利用できない部分、それは、省略することができるということになります。まあ、こういうですね、この省略、まあ、重要といえば、まあ、ここが重要なんですけども、まあ、この省略ということがあるために、まあ、効率よくですね、大きな問題を解くことができるということになります。DP はですね、多くの、卒論配属されて多くの研究室で、必要になる考え方ですので、この時間に、よく、理解して、おいてください。それでは、時間になりましたので、今日はこれで終わります。